皆さんこんばんは。12月9日、菊池由美のポッドキャストです。今日は、いつもの森田源をゲストに迎えてます。森田さんこんばんは。
はい、こんばんは。
ちょっと、源さんに話してもらう前に私はお話ししたいことが一つあってね。軍縮地球市民という本が出たんですよ。多分ほとんどの人は知らないと思うんだけれども、以前軍縮という、雑誌が宇都宮徳馬というね、自民党の、議員の中で平和派だった人の重鎮ですよね。その人によって編集されていた本がありました。私も若い頃読んでいた覚えがあります。宇都宮徳馬軍縮研究所って言ったかな。そこが宇都宮さんが亡くなった後、亡くなってしばらく、作り続けてましたけれども、ついに廃刊になって再出発したのが、この軍縮地球市民っていう雑誌なんですね。で、明治大学の平和研究所が編集を受け継いでます。で、私もこれに、毎回寄稿してるんですけれども、この中のね、新祖母さんのね、話が今日はすごい面白くて、ちょっとだけ読ませてくださいね。まあ、こういうのを聞くと怒る人もいるかもしれないけど、私は本当その通りと思いながら読んだんです。新祖母、犬に論語というタイトルになってます。私は今焼け酒を飲んでいる。アホな選挙結果の上に憲法改正だ。大体日本国憲法は日本人にはもったいなかった。猫に小判、豚に真珠、犬に論語、日本人なんかにやるんじゃなかったよ。当時のトップモードだった憲法を着こなせず、着こなそうとする努力もせず、今じゃチャックが閉まらなくなった脂肪太りの体に合わせて服の方をリフォームしようって言うんだから始末が悪い。軍需で焼け太った三段腹を隠そうともせず、恥じらいもなく口だけで世界平和を唱える愚かさ、そして戦争するアメリカにポチのようについていく現行不一致、戦後処理もせず旧植民地と国交回復すらできないのに自らの双子の兄弟ナチスは批判できる盗作、果ては国連常任理事国に入りたいと立ちたばれ第三世界の頬を叩く、その上まともな憲法を一つ作れなかった己の無能も顧みず、押し付け憲法だと開き直る稚拙さ、ひたすら解釈会見でずるずるやってきた小ずるさはまさに天下一品だというね。まあかなり激しいんだけど、どう思う？
やっぱりね、
その通りだよね。
新祖母さんっていうのはね、出生というか彼女は、日本人ではないようですね。国籍は韓国、在日朝鮮人ということですよね。非常に辛い。
朝鮮なのかな、どっちかわからない、ね。在日の方ですよね。
辛い、子供時代をね、得て非常に、差別をされてきた、そういう人が言う言葉なので、一つ一つがね、やっぱり、重みがあるというかね、私どもが当然と思ってるようなことを、あ、この人はこういうふうに見てるのかなっていう、非常に何ていうか、私どもの目を覚まされますね、彼女の言葉には。
もうでもすごいんだよね、最後はこう言ってるの。でももういいの、そんなこと、無権利状態なんて在日の私には当たり前の日常だったから、これにね、これだよね、そう、要するに気がついたら日本人がみんな朝鮮人にされていたということ、仲間が増えてよかったわ、ああ吐きそうだっていうふうに結んであるんだけどね。本当にね、もうガーンっていうか、本当その通りだなと思いながら、このエッセイ、彼女のエッセイを読むだけでも、この軍縮地球市民第3号西賀書店というところから出てるんですけどもね、読む価値があると思います。ぜひ、皆さん年間購読費5000円でものすごく価値あると思います。ぜひ購読してほしいと思います。さて、今日の話題は、
そうね、2つ、ね、まず最近なんですけどね、12月の5日にこれ911事件のアメリカのですね、政府の911調査委員会っていうのがありまして、それの構成した委員会委員の人がですね、この12月5日に最終的な、まとめを発表したんですね。で、ところは例によって全くいわゆる真相の一番大事なところは何もタッチしてないということで、それを批判する立場になりますよね。ジャレット・マーフィーという、この人はずっと911事件をずっと追ってた人なんですけども、その中で主に10点、これはもう何も回答されてないじゃないかと、政府の 調査委員会ではですね、
まあ、公開質問状のみたいな感じですね、
それ10点、まあ、そのか、その10点を、ね、ちょっと簡単に、言ってみようかと思うんですけども、まず第一にですね、あの9月の11日に一体国家の指揮命令系統ですね、要するに国がですね敵、まあ、あるいはそれテロに何しろ、まあ、敵ですよねに攻撃されてる事態になったのに、誰もそれに対して命令する、要するに立場ある人はもちろん大統領ですけども、大統領副大統領から、国務長官なり、そういう人たちがですね何にもしなかったんですね、すぐやんなきゃいけないわけですよね、緊急事態なのに。一体そんなことは、
どうしてスクランブル発信もしなかったしな、
その説明が一切ないんです。
なんでなかったんだろうね、はい、
これ
は
もう
第1番ね、
第1番ですね、
はいはい、2番目、
2番目は、このジェット機がですね4機ありましたけども、
はい、
誰がこれを撃ち落とせというふうに言ったのか、
それ4機目のことですね、ペンシルバニアに墜落したって言われてるやつですよね、
うん、それも含めて、いや全てですね、
全てに対して、
言ったのかっていう意味は要するに 言わなかったってことなんですけ
ど
ね。
あ、なるほどね、あ、なるほど、オーダーをしなかったことに対しておかしいって、
おかしい、
つまりコースから外れたらすぐにまず警告を発して、その後それでも効かなかったら撃ち落とすっていうのが筋ですよね。
そうですね、
それをしなかったってことですね、
でその辺に関して一切、ブッシュの首脳は口を閉ざしております。
はいはい、3つ目、
で今度はそのツインタワーが崩れてしまいましたけども、その中で消防士さんがね、数百人亡くなりましたよね、で一体彼らは一体何をやってたんだろうか、
彼って
消防士さん、
あ、消防士さんね、はい、
で
消火活動なのか救助活動なのかね、
そういうことです、
はい、
それが一切明らかにされてないんですよ。
ほう、
それもおかしな話ですよね。
でだってもちろん救助活動してたんじゃないの、
救助してたんだけども、消火活動してる人もいるし、めちゃくちゃなんですね、その辺の指揮、また
指揮系統、
指揮系統は、まあその辺の調査もちゃんとされてないということですね。4番目はですね、このタワーがですね、
はい、
崩壊するっていうのを誰か気づいた人がいるのかと。
そうですね、
もし気づいてたらすぐみんな避難したわけですよね。
そうですよね、
誰も崩れると思ってなかったから、あのような悲惨なことになったんですね、
で死ななくていい人までもたくさん巻き込まれましたよね。
そうですね、その辺の調査もされてない、それからね、ジュリアーニってその当時のニューヨークの市長がですね、同じく倒れてしまった、ワールドトレードセンターの7号館というのがあるんですね。
7番ビルね。
これはジェット機はぶつかってないのに、
崩れたね。
崩れちゃってしまったんですけども、
はい、
実はその中にこのジュリアーヌは市長が、バンカーという呼ばれる、まあ、
要塞ですね、バンカーというのは。
そうですね、
ジュリアーヌの要塞って言われている場所ですね、バンカー。これ知らない人はに説明しないとわからないけれども、そこに秘密 の司令塔があったんじゃないかという噂がされてましたね、当初から。
対テロに対するね、作戦に対する秘密司令塔ということで、まあこれ半ばこう
公然の秘密ですよね、はい、
なってたんですけども、
はい、それは何、ジュリアーニは Why was in command bunker at ground zero、そのグランドゼロにそれがあったのかってこと ね、
ううこと
ね、おかしいです、あんな場所にあるのね、変だよね、
たまたまあったにしちゃおかしいじゃないかと、
そしてそれが崩れてしまったっていうね、
それが何番、6番ですね、ね、どうして、
第7番ビルはおかしいよね。
でしかも、あれを持ってた所有者ははっきりとあれは自分が命令して、
違う違うよ、当局が命令してでしょ、
まあ、OK 出したってことですよね。自分でしょ、
自分がそれに承諾したって言ってますね。
そうそうそう、オーナーですからね、
うん、
オーナーがやったってことになるわけですね。
シルバースタインとか人でしたっけ、
まあ、そのことに関しても一切触れられてない、
おかしいですよね、あれ、ちゃんと CBS のインタビューかなんか残ってますもん ね、私たちのやった映画911ボーイングを探せの中に出てくる、その中で最も重要な部分ですね、シルバースタインに対する CBS だったかなのインタビューが、残ってます。
から7番目がこの実際のツインタワーがどうして崩れたのか、
うん、そうですね、
これどう考えてもおかしいんではないか、それに関するですね、うん、調査がほとんどされてない、説明されてないということですね、
は
い、
最近これ、飛行機の衝突では絶対に崩壊しないんだっていうの物理学者かなんかの人が証明して、どこの大学だったかな、あのソルトレークシティかなんかの BYU っていう大学の人が言って話題になってますよね、はい、
まあ、それで爆発もあったという、はい、これは確実な証言があるわけですね、
はい、
それからまあこれはあのグランドゼロが終わった後のですね、うん、ことに関してのいろいろな環境汚染ですね、うん、大気圧それに関しての調査されてないんじゃないか。
そうですね、相当アスベストとか分かんないけど化学物質とかいろんなものがあって危険地域なはずですよね、
うんうん、まあそういったことに関してね、
はい、
またこれが話題になってるんですよ、
うん、でもあんまり鋭い質問じゃないね、私から見ると。
そうなんですかね。
まあでも調査報告書に沿って質問してるということですよね、
まあ、我々に言わせれば一体あのペンタゴンの穴はどうなったのかっていうね。
本当だよね。
それ言ってもらいたいんだけども。
誰も言わないよね。
誰も言わないですよね。
困ったもんだね、アメリカは本当に。はい、じゃあ続いてもう一つの話題。
これはやっぱりね。
ジョン・レノンだ。
昨日になりますけども、実はね、うん、アメリカはこの時差の関係で12月9日、日本でいう9日が、
今日がジョン・レノン。
ジョン・レノンの命日という。もう25年前なんですね。もう25年経っちゃったんですね。でそれに関する、まあ、これは今日のデモクラシーナーというアミ・グッドマンの賞の紹介されたことを、まあ、ちょっとまあまた激みたいになりますけども、皆さんに紹介しようかと、まあ、私も全然知らない事実がいろいろありましたんでね、
うん、
でジョン・レノンっていうのはビートルズの中で一番こう異性的な意識が高かったんですね。ポール・マッカートニーはどちらかというとエンターテイナーで楽しくやっていけばいいんじゃないかっていう、あまり社会的なことは関わらなかったんですけども、やっぱりビートルズがですね1966年にアメリカに最初に来て、
うん、
でその当時 あのアメリカのバンドなんてロックバンドなんてその政治的なことなんて一切関係なかった、
うん、
でもうすでにベトナム戦争は始まってたんですけども、うん、一切そういうことに関する発言なんか反戦的なことですね、
うん、
いう人は一人もいなかったんですね、
はい、
とビートルズはついて、うん、言ったことは、いや自分たちはこの戦争に関して非常に関心を持ってると、そういうことを言ったんですね、その社会で、うん、それだからみんなびっくりしたわけね、
うん、
なんだろうということで、
だってイギリスのバンドがアメリカに来て戦争に関心あるって言ったわけ。
そうそう、アメリカのバンドは全然そんなこと、
うん、
ただわわわやってただけなんですよね、
はい、
まあ、そういう意味でね、まあ、ビートルズっていう、ね、いろいろまあ意見があるでしょうけども、
うん、
やっぱり他のバンドとは違うなと。でその中でもやっぱりジョン・レノンっていうのは特筆してですね、この社会性というか政治的な、
うん、
あの思想なり意識があった人ですね、
はい、
まあ、それだからこそ暗殺されちゃったわけなんですけども、で
影響力も大きかったですしね、War is over if you want it なんてね、
それは1966年ですね。
イマジンもすごいよね、
それから、まあ、大スーパースターになって、うん、1971年ですね、
うん、
で彼は、まあ、もうビートルズはみんな分解、ね、しちゃってから一人になったわけですけども、で、小野陽子と結婚しましたね、
うん、
でこれは、まあ、ここに書いてませんけども、これは私の個人的な意見なんですけど、やっぱり小野陽子の影響ってのはものすごく大きいんじゃない
ですか。そうですね、私もそう思います。
ジョン・レノンの思想というかね、
うん、
この平和思想というか、
うん、
でそれはあまり皆さんがあまり知られたことではないかもしれませんけども、それがあると思いますね。それが、なんていうか西洋とこれ東洋の思想というかね、考え方がこう一緒になってあれだけのものが出てきたんじゃない、
はい、
と思いますね、
はい、
で当時はね、もちろんベトナム戦争真っ盛りでニクソン大統領だったんですね、
うん、
でジョンはニューヨークに来ましてね、でこれから政治活動をやりたいというふうに言って、でニューヨークの当時はやっぱりニューヨークが一番 の, そのリベラルな わゆる平和活動家が集まってるとこあったんですよ、
うん、
で彼は即その人たちと仲間になって、
はい、
で一緒にやろうぜということで、
うん、
で考えたのはね、じゃあコンサートツアーやろうと、
うんうん、
でちょうどその時にですね、アメリカで初めて18歳選挙権がなったんですよ、
はい、で今も18歳、アメリカって、うん、あそっか
なったの、
うん、
で要するに
若者の選挙権が認められた時なのね。そう
そう、彼が狙ったのは、
うん、
コンサートツアーやって、
うん、
若者たちを集めて、
うん、
みんなに、
うん、
投票しようぜって、
うん、
ね、
うん、
でベトナム戦争を終わらせる大統領を選ぼう、
うん、
ということをやろうとしたの、うん、
は
それを FBI が感知して、
うん、あそうなんだ、
全部マークされちゃった。
なるほどね。
で結局ニクソンは
それが恐ろしかったんだね。
ニクソンは、ね、で彼を国外退去させたわけ。
あそこまでやったの、うん、国外退去させたの、うん、おそっか、そんなのがあったんだね、
う
ん、
コンサートできなか
ったわけ、うん、なるほどね、
1回しかできなかった。
へえ、
うん、まあそんな話がありますね。
そっか、そっか、あれから25年っていうことは何年だったんだ。1980年に倒れたのね。今2005年だから、
んいやいや70年ですよ。
違う、ジョン・レノンが倒れたの、亡くなった時25年でしょ、今年。今2005年だから、うん、殺されたの1980年じゃないの、
か
じゃないの、
うん、そうです
ね
1980年、
40歳だったんだね。なんてもったいない、本当に。でもジョンは永遠に私たちの中に生きてるわけです、うん、で昨日の私たちのブログに、あ今日かな、今日なのかな、私のブログに、ジョンの歌、私の好きな歌2曲をアップしておきました。聞いてくださいね。それでは、今日のポッドキャストはこれまでです。明日、12月10日は東京の2カ所で公演します。朝10時から一橋にあります日本教育会館で東京母親大会というところで、公演をします。基調公演です。それから6時から中野サンプラザというところで公演します。こちらの方はすごく少人数の会なので、ゆっくり私と話したいという方はそちらの方に来てください。それでは。